アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さて、今週はNPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきます。山下さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですが、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、今日はペットを飼っている方だとどんな風にペットと避難できるのかっていう、いろいろね、ちょっといくつか頭に入れておいてもらえると、一つだけって限らないでね、いくつか候補を挙げて考えられるので、はい、いいかなと思って、どんなものがあるのだろうということをお話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、まず国の方針として、はい、ペットを飼っている方に対しては、ペットとは同行避難を推奨してるんですね。
はい
はい、でこの同行避難というのは、はい、災害が発生した時に、飼い主さんが自分のペットを連れて、連れてじゃないですね、ペットと一緒に安全な場所まで避難行動を起こす行為のことを言っています。
行為なんですね。
そうですね、はい、そうです。ただね、はい、そのペットを連れて安全な場所に避難するっていうことを皆さん、まあ、一番最初に思い浮かべるのっていうのは、やはり避難所に行くっていうことかなと思うんですけども、同行避難っていうのはその安全な場所にペットを避難させるという行為なので、避難所だけではないんですね。
なるほど。
でも、避難所が多分頭に思い浮かぶと思うんですが、
はい、
避難所っていうとやはりペットを連れて行っていいかどうか、ですよね。連れて行っていい避難所は同行避難所、または同伴避難所と言われています。
はい
はい、でこの同伴避難という言葉がまたちょっとね、同行避難に似てるんですけども、この同伴避難というのは、飼い主さんが避難所でペットのお世話をしながら避難生活を送ることなんですね。なので同伴避難所というと、ペットの世話をしながら避難生活が送れる場所という認識です。ですので、そこはもしかしたら飼い主さんと同じスペースでお世話ができるかもしれないし、ペットは違う場所、で飼い主さんはまた違う場所っていう、避難所の形態もあります。ただそのちょっと詳しい方だと、同伴避難イコール、ペットと飼い主さんが一緒に避難できるっていうふうに思っている方もいると思います。で時々報道だったり、あと、ある地方自治体とかだと、同伴避難所イコールペットと飼い主さんが一緒に同じスペースで同じお部屋で過ごせますよ、そんな避難所を開設しますみたいな説明をしているところもあります。なのでちょっとまだいろいろとごちゃごちゃしている部分もあるんですが、
定まってないところがある。
はい、ただその同伴避難所イコール、じゃあペットと一緒のお部屋で過ごせるんだわと思って避難されると誤解が生じる可能性が高いです。はい、同伴避難所といっても、ペットと同室であるかもしれないし、違うかもしれない。
なるほど。
なのでそれはご自分の避難所に、確認を事前にしておく、置いた方が安心できると思います。
京都市内、京都市内ではどうなんでしょうか？
はい、京都市内は、同行避難はかなりの避難所が認められています。
はい、
ですがそこで同伴避難イコール飼い主がちゃんとペットのお世話をするということが前提なので、同伴避難所なんですね。
はい、
京都市内の同行避難ができる避難所は、なんですが、同伴避難所と掲げられてても、そこでペットと一緒に過ごせるよっていうところはあまり公にできされてないというか、個人的にやはり自分で確認が必要ということですね。でその同室避難という言葉もあって、同室避難というと聞いてね、そのままの通り、ペットと飼い主さんが一緒のお部屋で避難できる避難所のことを同室避難所と言います。でこちらの方もいくつかの自治体で、そういう形態が増えています。例えば近くだと大阪の岸和田市とかも あったりとか、
はい、
あとねいくつかそうですね、大分の方だったり、
うん、
愛知県の方だったり、
うん、
あと東京の方でも、
うん、
あの同室避難を避難所を作っている、
うん、
あの市などあります、
うんうん
うん、増えてはいますけれども、
うん、
まだまだ全然メジャーではありません。
なるほど、う
ん、はいですね。
あと同行避難ではどんなものがあるんですか。
はい、避難所以外にも、
うん、
在宅避難という方法ですね、
うん。
まあ、在宅避難というと、まあ、お家にいるということなんですけれども、
うん、
まあ、ペットを飼っている方に限らず、
うん、
あの基本的な避難方法っていうのは今在宅避難が言われています、
うん、ほうほう、うん、
なので自宅が安全であれば、
ええ、
わざわざ大雨だったり、
うん、
地震の中、
うん、
あの避難所に行かないで、
はい、
例えば大雨だったら2階に避難するとか、
うん、
自分の家のハザードマップをちゃんと理解して、
う
ん、これぐらいだったら大丈夫であれば、
うん、
自宅で避難するという方法ですね、
うんうんうんうん、
ただその在宅避難にも飼い主さんとペットどちらも在宅避難する方法もあれば、
うん、
例えば、今の八丈島じゃないですけど、
うん、
停電もして断水もしてたら、
うん、
まあ、家はしっかりしてるけれども、
はい、
自分はちょっと家では避難できないってなった場合は、
うん、
はい、飼い主さんは避難所に行く、
うん、
でペットは逃げないようにお家の中は、
うん
うん、まあ、ちゃんとしっかり閉めて避難するっていう方法もあります、
うんうんうん、
ただその時気をつけなきゃいけないのは、
はい、
やはり飼い主さんが避難所から自宅にペットのお世話をしに帰る時に二次被害が起こらないように、
うんうん、
それはちゃんと気候などを見て、
うん
うん、判断していただけたらと思います。
はい、
うん、あと、他にも車中泊やテント泊っていうのも、
うん、
まあ、聞かれたことあると思うんですが、
はい、
わりかしこうペット飼ってる方ってね車中泊って思ってる方も多いと思うんですけども、
うん、
まあ、車中泊も、ね、それこそ台風の1日2日とかであれば、
うん、
まあまあね、選択肢としては考えられるんですけれども、
うん、
やはり長期的になると、
はい、
まあ、まあエコノミー症候群だったり、
はい、
あと暑い時期寒い時期だと、
うん、
ね、やはりエアコンつけて、
うん、
でも、ね、ガソリンスタンドに長蛇の列に車が並んでたりすると、
うん、
なかなかガソリンスタンドも行けない、
うん、
じゃあやっぱりそこも、ね、ちょっとケチって切って熱中症になるってことも今まで の、 災害の時にあったので、
うん、
車中泊も短期的には、
うん、
考えていい方法かなと思います、
うん、はい、
あと避難、避難しなければいけない状況になる前に、
うん、
ペットだけ安全な場所に預けるという方法もあります、
うんうんうん、
例えば少し離れたところの友人だったり、
はい、
まあ、親戚だったり、
うん、
あとは動物病院とかペットホテルとか、特にま
あ
自分の家がやはりねハザードマップでちょっとまずいわって時とかだと、
うん、
まあ、台風が来る前とか、
うん
うん、雨が降りそうだわって時に、まあ、事前にペットだけ、
うん
うん、安全な場所に移動するという方法もあります、
はい、
うん、でまたこの事前にっていうのはわり、
うん、
かし今難しいかなと思うんですね、
うん、
例えば線状降水帯が突然できて大雨降ることもありますし、
そうですね、
まあ、まあ地震は、ね、予想できないですし、
うん、
まあ、例えばすごい大火事とかもありますし、
うん、
なんかいろいろちょっと想像つかないことが突然起こることもあるんで、
はい、
ひとまずその自分の家の避難所がペットがもし OK であればね、
うん、
一旦避難所には連れて行って、
うん、
で長期的な避難になりそうな場合は、
預けるところ、
そうですね、
ペットを安心して預けられるところを見つける、
はい、そう、ペットだけを預けるっていう方法もあります、
うん、
ただそれは事前にその相手方に、
うん、そうですね、
ね、調整をする必要があるので、
うん、
ね、絶対ここの避難所で自分で頑張らなきゃっていうことではなくて、
うん、
まあまあ、そういう方法もあります。
選択肢はまあいくつかあるよっていうことですね。
そうですね、
はい、
まあ、その一旦避難所に避難して、
うん、
やはり自宅の方がもう落ち着いたとなれば、先ほどお話しした感じで、
うん、
ペットだけ在宅避難、
うん、
で飼い主さんは避難所に残る、
うん
うん、で家に通って、
うん、
ペットの面倒を見る、
うん、
っていうことも方法もあります、う
ん、はい、
うん、
へえ、そっか。あとそういった時にやっぱり必要になるのは情報ですよね。
そうですね、やはり ね、 ね、災害が起きて避難所なりに避難すると、
うん、
ね、 なかなか情報入りにくいかもしれないんですけれども、うん、今までの災害の時も、うん、例えばペットはダメっていう避難所でも、うん、多分数週間経った後で、うん、そのコンテナハウスを建てたりとか、うん、まあ、トレーラーハウスが来たりとかで、うん、まあ、ペット の同伴避難所に変わったりとか、うん、あと本当にペットと一緒に同室、はい、ちょっと体育館にテントをたくさん建てて、うん、はい、同室避難所を開設したりとか、うん、なんかそういう情報っていうのは、うん、避難して多分1日2日では起こらないんですけども、うん、やっぱり長期的な避難になると、うん、多分起こるんですね、
うんうんうん、
だからそういう情報を仕入れるってことも大切ですし、うん、能登半島地震の時だと、
はい、
もう発生して2週間後ぐらいで、うん、その獣医師会がすごく動きまして、その被災していない動物病院で、うん、ペットの一時預かりということを始めたんですね。
なるほど。
となると、うん、その昼間はそこに預けて、で自分のお家を片付けたりとか、
はい、
うん、もし住めないんだったら、うん、次の住居を探すとか、うん、なんかそのね、ペットだけにかかっていると結局次の自分たちの生活がなかなか踏み込めないので、
うん、
そういうことも結局情報を仕入れないと、うん、ずっと避難所に缶詰になってしまってもね、
困
りますので、やはり情報収集というのがすごく大切になります、う
ん、はい、その情報を収集するにはやはり避難所がいいんですかね。避難所のそういう掲示板などを見に行く。
そうですね、避難所でね、そのちゃんと携帯とかで SNS とかでね確認できれば、うん、できる状態であればすぐにね情報入りますけど、
電気がつながらないとか、ね、電波の状態が良くない
ありますよ ね。そういう時は避難所に、もし避難してなくても、うん、避難所の掲示板って、
はい、
いろいろ
情報
が、ね、得られるので、うん、利用するべきだと思います。
ですよね、うん、とにかくね、そういうペットと避難をして、できる限り一匹でも多くのペットがその野放しにされてしまわないように気をつけないといけないですよね。
そうですね、うん、やはりいろんな、あとは避難所でも、うん、そのペットの飼い主さん同士で、うん、コミュニティみたいなのをちゃんと作って、うん、まあ、日頃のこうペットのお世話するのと同時に、うん、例えばお互いに見合いっこっていうんですかね、うん、お世話 しながら、
うん、
時間決めて、うん、じゃあちょっとあんた家に行ってらっしゃいよとか、
うん
うん、その間私は見てるわよみたいな、うん、そういう体制を作るのも大切だと思います、
うんうん、
やはり飼い主さんの生活再建ができないと、うん、ペットとの暮らしもね、新たに踏み出せないと思うので、
うんうん、
やはり一人で ね抱え込まないで、うん、みんなで協力する体制とか、
はい、
あとはそのやはり災害の後って、うん、例えば大地震が起きて、
うん、
家のペットがびっくりして逃げちゃったってこともあるんですけども、
そうですね、
その放浪犬放浪猫の問題が必ず出ます、
うん、
でそれが勝手に逃げちゃったってこともあるんですけども、うん、その飼い主さんは避難所に行く、うん、でも避難所に連れて行ったらちょっと迷惑がかかるかもしれない、うん、じゃあちょっとお前たち頑張れよみたいな感じで話してしまう飼い主さんもやっぱいるんですね。能登半島地震の時もそうだったんですけどね、
うん、
でもやはりそれはしてはいけない、
うん
うん、だからそのペットの一時預かりっていうことも
検討に入れて、
そうですね、
情報収集をしっかりして、
はい、
飼い主さんの責任を果たして
そうですね、
いただくということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日は同じ同行避難であってもいろんなケースがある、避難所だけじゃないということと、あと情報収集、ね、が大切だということを教えていただきました。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
NPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。